おだーん。
ラテラテラジオ始めていきたいと思います。
いかがお過ごしですか？
こちらは結構暖かいです。昨日は少し寒かったんですけど。
桜はまだ咲いている？
桜はね、もう結構雨で散っちゃいましたけどね。葉桜が。
早い。
そう。
儚い。
葉桜が綺麗だったりね。
うん。
桜吹雪が舞っておりますよ。どうですか？スペインは暖かいですか？
スペインはもうなんとめっちゃ暖かくて、
うんうんうん、
2日3日前ぐらいがね、うん、昼間歩いててふと温度計を見たら32度って書いてあって、うん、え？みたいな。やりすぎやってみたいな。
マジで
早いってみたいな。寒暖差が激しいのめちゃくちゃ、
うん、
特に朝だからもう困っちゃってスパッツを履くか履かないか問題。
ああ。一日の間で調節できる体制が必要よね。
一日の間が本当にそうそうそう。日本ってそんな感じだったっけ、春って。
日本は、あ、でも変わってきてるとは思うけど、一日の中でめちゃくちゃ寒暖差っていうことはないかな。
やっぱヨーロッパっていうのはその昼間でも日陰に入ると、うん、この真夏のすっごい暑い時でも日陰はこうクールな。
うん、
こうファッとね、風が吹いてたりとか、温度差があります。はい。
はい。今日はどうしますか？
今日ね、うん、どうなの？今日ね、一個だけ先に言ってもいい？
うん、どうぞ。
今、皆さんご存知ですかっていう話してもいい？
どうぞ。めっちゃ止めるやん。
え？
どうぞ。
みんな、月見た？月。
え？いつ？昨日？
いや、私も全然知らなかったんですけど、ニュースを見れてなくて、
うん、
今 NASA が月探索に出かけてるんですよ。
うん、
で、月の裏側の写真がね、
うん、
結構 YouTube とか いろんなとこに上がっていて、
ほいほい、
月から眺め見た地球とかのなんか画像とか届いてて、
うん、
これに私は今、興奮状態みたいな。昨日の夜ぐらいから。
見た人いますかね。
日本でもニュースとかなってるのかな。なんか、結構こっちでは、こうニュースとかになってるんですけどね。だから、
調べてみよ
う。うん、久しぶりに行った、これ、テミス2っていうね、探索機が。
綺麗だった？
めちゃくちゃ綺麗なんで、月好きのあなた。すごい見事に丸いのよ、当たり前だけど。でも当たり前だけど不思議やな、みたいな。地球もすごい綺麗で、
うん、
なんかやっぱりこうロマンがあるっていうか、
うん、
すごい悩んだり、クソしょうもないこと考えたりしてるときに、
うん、
この太陽系を思い浮かべるみたいな。こんなちっこいとこで何してんねん、みたいな。月から見た地球見たらやっぱめっちゃ綺麗で、もうなんか何してくれてんねん、みたいな気持ちにもなる。その戦争のこととか考えると、何してんねん、みたいな。これ言いたかったの。まだ見てない人いたら、うん、今ちょうど行ってる感じの話題、うん。
チェックしてみてください。
さあ、ということで、うん、今日の話題に。
どうしますか？
本で話してみようか。
うん、困った時は本で行きましょう。
じゃあ、私のバイブルの、
はい、
うん、本から一回行ってみます？
うん。
最近ちょっと読み直してた、めっちゃベストセラーの、
うん、
嫌われる勇気。
うん。
読んだことある？
うまいね。
この心理学者の、うん、アドラーさん。アドラー心理学って聞いたことありますか？
うんうん
うん。アドラー心理学の話をめちゃくちゃわかりやすく、
うん、
書いた本なんですけど、最初読んだ時、いつだろう、もう十年前ぐらいに読んだのかな。結構自分の中ではずっとバイブル。これからどうやってやってったらいい？
パッと開いて、そこに指が当たってる場所を読み上げるみたいな。
私ね、あれなのよ、残念ながらデジタルしか持ってなくて、今。
そっかそっか。あ、じゃあページ数。
パラパラパラっていうのができなくて。
はいはいはい。
今ね、目次のページを今開いてるんで、
うん、
ね、何行目、30行、40行ぐらいあるんで、
うん、
パッとその思いつく数字言ってもらおうかな。それでそこの目次の部分読んでみようと
思う。うん。そしたら、38。
38?、うん、ちょっと少々お待ちください。数えるんで。
はい。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,25,26。
小さい数字の方がいいね。
30,31,32,33,34,35,36,37,38,38!いいですね。
お?
世界の中心はどこにあるか。より大きな共同体の声を聞け。ちょっと読んでもいい?
うん。
まず、我々は共同体の一員として、そこに所属しています、
うん、
共同体の中に自分の居場所があると感じられること、ここにいてもいいのだと感じられること、つまり所属感を持っていること、
うん、
これは人間の基本的な欲求です、
うん、
例えば学業、仕事、交友、そして恋愛や結婚も全てはここにいてもいいのだと思える場所や関係を探すことにつながっている、そう思いませんか。
はい
はい。そして自分の人生における主人公は私である、ここまでの認識に問題はありません。しかし私は世界の中心に君臨しているのではない。私は人生の主人公でありながら、あくまでも共同体の一員であり、全体の一部なのです。自分にしか関心を持たない人は、自分が世界の中心にいると考えてしまいます。こうした人たちにとっての他者は、私のために何かをしてくれる人でしかありません。みんな私のために動くべき存在であり、私の気持ちを最優先に考えるべきだと、半ば本気で思っています。
お。
はい。で、結構続くんだ。ああ、なるほどね。あなたは世界という言葉を使われるとき、世界地図のようなものをイメージされているでしょう。
うん、
しかし、地球儀で世界を捉えたときにはどうなりますか?地球儀であれば、フランスを中心に見ることもできますし、中国を中心に見ることも、ブラジルを中心に見ることだってできるわけです。すべての場所が中心でありながら、すべての場所が中心ではない。見る人の場所や角度によって無限の中心が点在する。それが地球儀というものです。先ほど申し上げた、あなたは世界の中心にいるわけではないも同じことだと考えてみてください。あなたは共同体の一部であって中心ではないのです。はい。というとこから、より大きな共同体の声を聞けにつながっていくのね。何難しいかな、ちょっと。ここだけを取るとちょっと難しい。
なるほどね。そっか。
例えば、定年退職をした途端に元気をなくしてしまう人がいます。会社という共同体から切り離され、肩書きを失い、名刺を失い、名もないただの人になること、すなわち普通になることが受け入れられず、一気に老け込んでしまう。
うん、そう
か。おじさん、サラリーマン世代のあれかな。でも、これは単に会社という地域共同体から切り離されただけに過ぎません。誰だって別の共同体に属しているのです。なんといっても、我々のすべてが地球という共同体に属し、宇宙という共同体に属しています。
うん。
目の前の共同体だけに縛られず、自分がそれとは別の共同体、もっと大きな共同体、例えば国や地域社会に属し、そこにおいても何らかの貢献ができているという気づきを得てほしいのです。というような、この項目やね。
なるほど。
まあ、要は悩みがあったと、もうさっきの月の話にもつながるけど、
うん、
なんか悩みがあった時に、
うん、
まあ、中心だって考えすぎるとめっちゃ 自分の思い通りにパンって思うけど、
うん、
けど、まあ、宇宙全体で見たら、まあ、えっかみたいな。
うん、
ちょっと、解釈が雑やけど。
なるほどね。
という感じなんですが、どうですか、なんか。何かに属してる？マトンちゃんは。うん、まず。
いや、属してないし、
うん。
今属してないし、なんかまあ、あ、でもいろんなこと、ものになんか人間って属してるといえば属してるよね。
そうね。
自治会だったり、なんか。
だから、まあ、
うん。
なんだろうね。学校とかってやっぱり分かりやすかったじゃん。
うん。
属してるやん、めっちゃ。うんうん、何年何組みたいな。うん、あと会社勤めしてたり。
うん。
ね、
うん、
してたらここに属してる所属先とかって言うもんね、まず、
うん、でも一つじゃないもんね、いろんなものに属してる、家族の一員っていう意味では家族とかさ、
そうだよね、家族っていうのは、まあ、うん、めっちゃ分かりやすい、
一つの共同体、
うん、共同体、
うん、学生だったら学生大学とか、
まあそうね、あとはその今言った地域だよね、
うん、
うん、
いろんなものに属してるとは思うけど、その中心とは思ってないけどね。なんか
でもめっちゃこれ、今はまああんまり本当私も属してないけど、
うん、
なんかやっぱ3年前ぐらいまでは、結構これに苦しんでるまでいかないけど、
うん、
やっぱりその、コミュニティというか、
うん、
結構共同体意識強め、
うんうん、
だったから自分が、
うんうんうん
うん、ですごいそこの中でもがいてる自覚はあったかもしれないな。
なるほど。
だからなんだろう、この結構そういう時もこの本読んだんだけど、
うん、
あ、そっかそっか、そう、マトンちゃん今言ったみたいに一個じゃないよなみたいなのを結構、うん、まあそういう人多いかもしれないけど、例えば学校に行ったらもう学校の中のことばっかり目についちゃうとかさ。
うんうん。
うん。だから私だったら例えば地域でいろいろ活動してたから、地域のことばっかり目がいっちゃうみたいな。うん、でもよく考えたら、
うん、
それ以外にも属してるわけ。もっと大きい単位で言うと、うん、まあ私たちだったら、
うん、
例えば、南河内に属してて、
うん、
大阪にも属してて、
うん、
もっと広く言ったら日本に属しててとか言って、どんどんこう枠を広げていくって感覚を結構この本読んで、
うん、
うん
うんうん
うん、なんかいい面もあるけど苦しくなる面もあるよな共同体ってって思ってたかな。
うーん、
どう、マトンちゃん的にはなんか結構所属してる時期もあったやんか、いろんな
所属してる、そうね、所属は多分何かしら属してないつもりでも所属はしてるし、背景を抱えてるし、過去を持ってる以上みんな何かに背景があると思うから、生きてきた背景、
背景、
うん、
背景っていうのは、
うん、どんな家庭とか生育環境とか、そういうのはなんか属してるっていう表現とちょっと違うかもしれないけど、
これで書いてあるのは共同体の一員、共同体に一員としてそこに所属しています。
うん、
で、共同体の中に自分種の、自分の居場所があると感じられることが基本的な欲求です。
そうなんかね。なんかそもそもその、じゃあちょっとその本から離れて、の本がまあちょっと話題提供として、
うん、
属したい人、属したいタイプ、属したくない、もうそういうものに縛られたくないっていう風になるタイプか、結構そこも人によって違うかなって思うんだけど、どう、オラちゃんは。
私は、どうなんやろうね。あんまり考えたことはないけど、
うん、
ずっと同じとこに いるのが苦手なタイプ、
うんうんうん、
ずっと同じだから、その学校とかだと1年ごとにクラス変わっていってるとか、
うんうん、
中学から高校上がるときとか、なんかそういうタイミングで変わっていく方が好きなタイプではあるかも。
うんうん
うん、どう、まとんちゃんは。
そうね、私もなんか属したくないって思うタイプっていうか、属してることにあまり意味を感じないっていう感じで、そこになんかあんまり安心感とかってそんなに感じないかな、うん、
あ、そうなんや、
うんうん、
でもそれはなんかベースであるからかな。ベースで例えば分からないけど、うん、家族の結びつきとか、うん、まあ揺るぎない何かが
まあ、そういうのがあるからと言われたら、それは否定できないかもしれないけど、そう見えるとかってことがあったら否定できないかもしれない。
見えるとかはないけど、その仮説、そう
そう、仮説、
仮説として。
そうね。もちろん、一人で生きていかれへんと思うんやけど、なんか、うん、そうね。どっちかというと、もうほんまに、なんかバランスを崩したくなるタイプ。
ああ、予定調和。
そうそうそうそう、なんか長年やってた予定調和でさ、なんかそのグループとかさ、そのなんか組織がさ、淀んでくるところに新しい風を吹き込みたいと思うタイプ。
ああ、なるほどね。
そうそうそう、うん、
なんかちょっとそのあれかもしれないね、
うん、
あのなんて言うんだろう、だから共同体とか属すっていう言葉に対して、
うん、
なんかちょっとあれかあるのかもしれないね。それをは、うん、もうむしろ壊した方がいいとか変化があった方がいいみたいな、
うん、そうね、なんかここで
紐付け、
うん、ここに確立された人たちが集まって、まあ共同体になればいいかもしれんけど、なんかみんなが寄りかかり合ってるのはちょっとなんか違うかなって、居心地が悪いなって思う。
まあ多分この本で言ってる共同体っていう話も、
うん、
まあそう思った時に、
うん、
あなたはそう思った時と、まあ2パターンあると思うけど、そうやってその自分の所属してるものがすごく窮屈に、
うん、
感じ、よどんでるな、みたいな、なんか風に感じたパターンと、うん、あとはどこにも所属できてないみたいな、
うん、
孤独感みたいなパターンの時に、
うん、
いやいやいやいや、共同体って一つじゃないでしょって、もっと緩やかにふわっと、
うんうん、
そもそも地球に私たちいるでしょうみたいな、
うん、
とか、まあそういうことを多分言ってるって私は思ったんだけど、うんうん、だから、まあ、それぞれの価値観っていうのはめっちゃ現れるよね、この共同体的なものって。
そうだね、確かに。
だから、旅人気質なのかな知らんけど。いや、だから、
伊達ちゃん。
ねえ。いやいや、マトンちゃんも、なんちゅうの。だってその、どう考えてもそういうタイプじゃん。ま、ワテラ、多分、その中。
ワテラ。
そ, ね、その、なんちゅうの、なんか、寄り合い、なんていうの、あの、重いものを感じるわけじゃんか、要は、うん、その、共同体とか、属してるとか言うとさ、なんか重い。うん、
なんか、出入り自由がいいな。出入り自由がいいな。
だから、本来もさ、出入り自由なわけじゃん。
うんうん、
本来は、だけど、その、マトンちゃんわからないけど、私の感覚としては、その、うん、結構、その、3年前ぐらいまで、
うん、
まあ、同じ場所に10年ぐらい住んでたんだけど、
うん、
その時に結構絶対出入り自由なのに、うん、どう考えても今思えば、
うんうんうん、
自分で自分を枠に押し込めるってことさ、自分で自分のこうなんか枠組みを作ってたかもしれないなっていうのは結構後で思った、
うん
うん、で、うん、そんなもんなかったなっていうか、その、うん、複雑にそういうのって全部重なり合ってるから、
うん、
別に はっきりはっきり分けれるものではないじゃん。ここからここまでは何々市で、ここからここまでは村だから、ここに所属しているお店はこうだからとかさ、ちょっと仕事柄そういうのもあったんだよね。私はそのここの地域に所属している人の何々をしなければいけないみたいな、ちょっと抽象的な話になっちゃうんだけど、ここの地域っていう区切りを自分の中で設けて、そこのまあプロモーションをするみたいな仕事やったからさ、余計そういうのを自分でがんじがらめに勝手に作っちゃってたっていうのはあったかもしれないな。
まあでもね、周りからも期待がすごくあったと思うよ。
でもそれを別にその時はそれでやっていいんだけど、それ以外の時間も別に作ればいいわけじゃんか。そう、今地球みたいな、今地球ですみたいな、ってなったらなんか面白いね。その大きい共同体と捉えると途端に枠組みがなくなっていくっていうか、あの自由を感じる、息苦しくなくなるっていうのは、結構コツかなとは思う。がんじがらめになった時に、
確
かに、いや今地球モードでいきますとか、あ、いやもう今銀河モードでいきますとか言って、
あ、それで言ったら私やっぱあのヨガの発想で考えちゃうんやけど、
なん
か瞑想してさ、目つぶってさ、こう、ちょっと、あの宇宙と交信するみたいなさ、
なんか
つながりを感じたらさ、もうそこが所属っていう言葉にするとちょっとイメージ違うかもやけど、安心感、そこに居場所っていうか、もう繋がってるっていうか、居場所っていうか、もうそれが私みたいな、イコールみたいな。
あ、それがヨガの境地？それはヨガをやってる時に？
で、なんかつながりを、なんか安心感、大きなものに抱かれてるみたいな、宇宙に。
なんか、あの、私マトンちゃんにさ、ヨガを教えてもらってた時期あるじゃん。その時になんかワークみたいなやつやってくれてたじゃん。それ、それ結構私すごい好きだったんだけど、あの、なんか寝っ転がって、まず天井まで行ってくださいみたいな。それ？
そう、そういう感じも同じ、そうね。いろんなやり方あるけど、あれはあれで、宇宙、どんどんなんか視点を上げていって、天井から見下ろす。で、ね。宇宙から見下ろすっていう風にちょっとずつこう上げていくって感じで、そういうやり方もあるし、なんかもうとりあえず目をつぶって、あの自分の心っていうか魂とかつながってるっていうイメージ、それするだけでなんかすごいもう所属感というか安心感ある。一人でも、一人っていうか一人じゃないっていうか、みんなと全部つながってるし、なんか全部一つみたいな。本当にバウンダリーで言ったらバウンダリーがない状態になるけど、そのイメージってすごい安心感。
それはなんか ビジュアライズ、なんていうの、こう頭に思い描くの何かを、そのイメージにつながるためには。どういう方法でその境地に、
境地にするとか言ったらなんかね、下脱してるみたいだけど、そこまでいってるわけじゃないけど、まあなんか目閉じて、マントラ唱えてみたりとか、
なるほど、
なんか、ってこうなんかこう、震わせてみたりとか、体の細胞を震わせるとか、でなんか宇宙の中にいる感じ、宇宙空間にいる感じとかをイメージしたりとか、するかな。
なるほどね。だからそのなんかまあ、ちょっとしたそういうやり方を知っとくと、なんかいいよね。まあ要はとらわれな部分がありゃ、そうやって属してる属してないとかさ、なんかそういうのって。
うん、
まあどこにも属してないし、どこにでも属してるみたいな感じなんだろうから、そういう やり方っていうか、なんか一つそういう、こう、パッとこう、その思考から抜け出せる。
うんうんうん、
知ってると、
そうやな。
楽やったかもなって、私は自分の話やけど、これは。うんうん、ね、どこまで行っても。あれやと、そうそう。なんか、こだわっちゃ、こだわりが強かったり、頑張るエネルギーが強ければ強いほど、
うん、
なんかそういう風に陥りがちやなと思って。
陥ってた。でもめっちゃ頑張ってたけど、全然そんな風に、うん、なんか苦しんでるとかではなかったよね。楽しんでる感じはしたけど、
やっぱり楽しんでるのはめっちゃ楽しい、うん、全然いつでも楽しいんだけどいつでも楽しいけど、そのなんていうの、
うん、
まあその時期を過ぎて、また
より
また新たな、また新たな方向へっていうだけなんだけど、その、
新たなステージに。
その時をもっとこうしとけばよかったとか、そういうのは全然全くないけど、うん、そうそうそう。だけど、こういう本とか読むと、あ、なるほどな、みたいな。はい、まあ、どこに何をしてたとしても、
うん、
この宇宙モードは忘れたくないな、みたいなのはめっちゃ思う。
うん、そうね。そうね。
だからその、それがここのより大きな、
うん、
共同体の声を聞けっていうのは、
うんうん、
そういうことなんかなみたいな、
うんうんうん
うん、まあより大きな共同体の声を聞けって、まあ、要は自分の声を聞け的な、
そうよね、そういうふうに読み取った方がいいよね、うん、なんかより多くの人との声を聞けみたいになってくるとさ、そっちで、
まあ、そうなんだ、そんなことは思った
ね、うんうん、自分の声やね、自分の本当の声を
ね、そうね、そうそうそう、うん、この方もね、一貫してその誰の声のもう聞くなみたいな感じ、嫌われろみたいな、嫌われてしまえみたいな方やから、
そうやね、
そうそうそうそう、全然全然そんな、
嫌われてしまえ、
そうそうそう、よっぽど嫌われた方がいいでみたいな、
そうだよ、忖度して生きるよりもね、
そう、でもさ、忖度ってさ、
うん、
しちゃうよね。
私もう忖度しないって決めたよ、もう。まあ、
それ。いや、だから忖度しないためにはさ、もう私みたいな人間は、この意志の弱い。もうそれこそ本当、うん、一つの共同体にいてはいけないんで、私はと思うよ。
そうね、そういう意味で自分自身で場所を変えてってるのもあるかもね。
そう、めっちゃある。それは本当にある。うん、そういうことができ、そういうことはもともと、
うん、
自分の声をずっと同じ場所に所属してても、うん、全然自分の声優先できる。
声聞いてるってことね。
忖度せずに自分の声を優先できる人なら、
うんうん、
別にずっと同じところに所属できる。
ああ、そういうふうに、うん。確かに。
けど、
う
ん、私はなんか結構やっぱり、そう。忖度タイプだから。忖度タイプって最悪やな。
そうならないように自分で身の振り方を
考えてみる。いや、なんか移動しと、そうそうそう。
合理的やん。めっちゃ合理的な。
うん、移動し続けたら、忖度できない、忖度頼もうとする人が頼めないぐらいの素早さに移動するみたいな。
そうやね。
頼もう思ってたのにみたいな。
もういない。もういない。人ところにいない。
やっぱ逃げてんのかな。いや、ダメじゃん。何の参考にもならない話ですいません、本当に。
いや、めっちゃ参考になったよ。
嘘
めっちゃ参考になったよ。それしようと思った、私も。
え？
しようと思った。
大丈夫それ。違うくない？
いいと思います。
いや、そんなことはこの本には書いてないですけどね、別に。そんな。
いいと思います。
ね、まあまあ、だからタイプによるよね、でも。本当に。その人の結局は。
うん
うん、ね、さっき言ったマドが言ってた背景とかにもよるしさ。
確かに。
うん。
ちょっとじゃあ次の番号言ってみますか。
お、いいですか。
伊達ちゃんがじゃあ言ってみたらどう？番号。
あ、番号。
水に。
目次。うん、あ、目次の、
うん。
じゃあ11。
はい。
じゃあ11数えてみますね。
はい。
目次まで戻らなかったかな、目次。ね。うん、ね、11個しかないですか、6時間ですか、あったあった、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18。あ、人は常に変わらないという決心をしている。あなたの人生は今ここで決まる。じゃあ読めますよ。
はい。
これね、実際にはね、鉄人と青年の会話方式で話が進んでいくんです。うん、で、青年はいつも噛みついてる、先生に。先生に。うん、なんで、青年の部分も読むとどえらいことになる。うん、ペテン師だ！ペテン！そんなの嘘だ！とかってずっと言ってます、ね。青年は。
うんうん。
あれどこ行っちゃった？11番。
ペテン師。
ペテン師え？はい。で、ああ、そうそうそう。あ、いきますね。
はい。
じゃあ先生の言葉から。先ほどあなたは、人の性格や気質は変えられないと言いました。
うん。
一方、アドラー心理学では、うん、性格や気質のことを、ライフスタイルという言葉で説明します。
うん。
ライフスタイルとは人生における思考や行動の傾向です、
うんうん、
その人が世界をどう見ているか、
うん、
または自分のことをどう見ているか、
うん、
これらの意味付けのあり方を集約させた概念がライフスタイルなのだと考えてください、
うんうん、
まあ、性格とすることもできますが、もっと広く捉えるとその人の世界観や人生観まで含んだ言葉になります。
うーん、
例えば私は悲観的な性格だと思い悩んでいる人がいたとしましょう、
うん、
その言葉を私は悲観的な世界観を持っていると言い換えてみてください、
うん、
問題は自分の性格ではなく自分の持っている世界観なのだと考える、
うん、
性格という言葉には変えられないものだというニュアンスがあるかもしれません、
うん、
しかし世界観であれば変容させていくことも可能でしょう。青年がうーむ、難しいなって言ってますね。
要するに自分と出来事、行動パターンと切り離すってこと？自分そのものではないことね、
うん、自分自身と信じ込んでる性格、私ってこういう人やねんみたい な、
うん、
なんか性格って思い込んで変えられへんって思ってるけど、
うん、
それは世界観なだけですよって、その世界観を今選んでるだけですね、
うんうん、
ちょっとすごく哲学的な、
うんうん、
ではまあもちろん意識的にその世界観を選んだわけではないでしょう、
うん、
最初の選択は無意識だったかもしれません、
うん、
しかもその選択にあたっては、
うん、
まあ、外的要因、例えば人種とか国籍、文化、家庭環境といったものが大いに影響していきます、うん、それでもなおこの世界観、この私を選んだのはあなたなのです、
うん
うん、ということですね。意味わかるかしら。
なるほど、う
ん、だから先天的に与えられたものではなく自分で選んだものです。だから再び選び直すことも可能なはずです。
そういうことですね。
あ、わかった。意味わかんないな。人生
を変えたければ、
まあ、だからちょっと、
うん、荷物をだからまあ下ろしてもいいってことですよね。自分がその持ってるものはもうなんか自分の体そのものだと思ってるけど、脱ぎ去るというか、
ああそうね、
下ろすっていうか。
先週のなんか、ワーク、
うん、
ね、ラジオでやったワークの時に、うん、あの後私結構自分で振り返って、
うん、
ああ、そっかと思ったけど、なんか深掘りできない私みたいなのに悩んでるみたいな。
言ってたもんね。
言ってたけど、
うん、性格ではないと。
そう、深掘りできないって決めてるだけみたいな。
そうね。確かに、そうかもね。
で、喋、うん、ってる時にもう、なんか、あ、そう、決めてるだけかもって思ったんだけど。
決めてたもんね。
その、 それにちょっと似てるかも、これは。だから深掘りできなくてあっちこっち行っちゃうみたいな、すぐ興味があっちこっち行っちゃうみたいなのが悩みだったんだけど、悩みなんだけど、
そのさ、掘り方もあるんじゃない？なんかさ、深掘りってさ、まっすぐにさ、地面をさ、掘り返す以外のさ、やり方があるやん。
うん、
なんか、周辺から掘っていくとかさ、
うん、
幅広く掘っていって、全体をちょっと順番に掘っていって、かなり広範囲に掘るとか、まっすぐ、まあ、ほんまにだから、ボーリング調査みたいにまっすぐぐわーってつくの掘る人とさ、
一気に行くと、
そうそう、掘り方が違う。そう。
植木を優しく移植するときのような
こととか、あとなんかさ、ガーッとこう、円形に、円を描くように掘っていく方法もあれば、うん、なんていう、うん、左右にこう、ゆり、振り子のようにこう、
深いね。
いろいろ、なんかどんな風に掘っていくかって。
なるほど、面白い。
確
かに。なんか掘らない農法もあるしね、確かに。そして、種植えるのも。
うん
なんか、泥んこ玉作って投げる農法とかもあるもんね、こういえば。別に掘らんでいいみたいな。
そうそう。
植えんでいいみたいなね、
うん。
こういうパターンもあるもんね。だからその木とかだったら別に木の実が落ちて、別に土に勝手に埋まるよね、みたいな、
うん。
そっちパターンやな、確かにな。うん、っていうことなんかな、これ言ってんのは。わかんないけど。
深掘りしてんねんで、
うん、まあ、私なりの、うん、私流の掘り方っていうね。
そうそうそう。
だからその結局その深掘りをできてないって言ってるときは自分の価値観じゃない、何か人のなんかを見てるよね。人の掘り方を見て、いいなその深掘りの仕方って多分比較してるよね、それと。
なんかいいなそのスコップみたいな。
高性能の
高性能のスコップとか
電動のやつを見て、あ、いいなみたいな。それは確かにそうかもしれないね。だからどういうこと？だからどういうこと？とかだからその、例えばこの本だと悲観的な性格だと思い悩んでる人がいるけど、それは悲観的な世界観を持っていると言い換えてくださいって。だから、深掘りできない性格だわ。深掘りできないという世界観を持っている。ああ、なるほど。ちょっとニュアンスが変わってくるかも。
確かに。
そう、今、そう物事を見てる。みたいな。ってことは、その物事の捉え方を、今みたいな形で、今マトンちゃん言ってくれたみたいな、風に捉えたら、あ、惚れてる、みたいな。
そっちでもいいし、まあ、もう、深掘りできていないという世界観を持たなかったんじゃない？持ってるから、
確かに
置いて帰ったんじゃない？
そもそもその悩みなんだみたいな。まあ、その中でこれ、先週から思ってたけど、しょうもない悩みやな、みたいな。
そういうのあるよね。
うん、だって、口に出すとね、すごく恥ずかしい。お前何を今更、この人生こんな長く生きてきて、今更まだ言っとんのかみたいな。
口に出すとね、すごいなんか、あるよね、なんかね。
口に出すってね、しかもこれ公開で。
さらけ出していこう。
さらけ出すと、いや、先週あれにもつながるけど、いや、まさかそんなことで悩んでるとは誰も思ってないだろうな、みたいな。で、ふと周りからのあれを感じられた時に、あ、結構どうでもいいな、みたいな。
ね、逆にさ、真逆のことで悩んでる人だっているやん。もう、一つのこと
を、はい、
そう、やり出したら、周りが全く見えなくなって、とか言ってさ。
あ、いいな、かっこいい。やっぱ今思った。
でもさ、本当にさ、逆でそれで悩んでる人とかさ、いや、もう全くそれでちょっともう視野が狭くなりすぎて、私って視野が狭い人なんですよね。なんか言葉の選び方でさ、 あ、視野が狭いは確かにあかんわとかなるやん。
あ、
でもさ、言い方次第よね。
確かに。もう熱中、何事にも熱中できるタイプなんです。うん、言われたらな、うん、いいですねってなるけど。あ、
だからさ、深掘りできないっていうことをさ、言葉で言い換えたんじゃない？例えば。もしさ、その掘り方、それぞれだよねっていう言い方以外で、深掘りをしないっていうことを、
浅瀬でパシャパシャやるタイプなんですよね。全然なんか、あれ違うな。あ、絶対違う。どういうことか。
浅瀬でパシャパシャ。青春やな、みたいな。
青春ですね、とか言
って。なぎさの、みたいな。
決して掘らないタイプなんですよね、とか言って。信用ならんな。
なんやろうね。
わかんない。
幅広く、いや、まあ、やっぱ視野が広いんですよね、私、みたいな。
やばいやつやん。私って視野が広いタイプなんですよね、とか言って、こう見えても。視野
が広すぎて、いろんなものが、いろんなものに気づくんですよ。
それは嘘やん。
自分で言う。
そしてそれ嘘やしな。めっちゃ視野狭いタイプやしな。
いや。
まあでも言い換えるってのはね、本当に、うん、
そう、私さ、ブライダルのさ、ウェディングの司会をちょっとやってたやんか、
うん、
その時にさ、雨降ったりとかするとすごいさ、残念がる人が多いやん。まあ準備とかあるけどさ、
なんか、
でも雨が降った時とかに、だからキラキラと輝く雨も祝福してくれているようですとかさ、言い方よみたいなさ、なんていうの、そういう、
なるほどね、
決してネガティブな言葉にせず、
そう、
あいにくの雨ですがとか言ったらアウトなわけやんか。
あ、そこの枕言葉って大事だよね。あいにくのって言った時点で、
そう、あの世界はね、まあブライダル
ね、確かに世界観だね、うん、そうやって思うと、うん。どっちの世界観で行くかっていうだけの話やもんね。
そう。いや、絶対さ、どんな言葉でもさ、なんかもう、目がキラキラワードに変えるっていうのは結構面白いなって思って、うん、ブライダルのウェディングの世界が、まあ、球体以前としてて、ちょっとどうかなって思ってるけど、
うん、
でもそのなんか言葉の言い換えとかは、結構勉強になったっていうか面白いなって。
あと
さ、絶対にさ、そう、席にお戻りくださいとか言えないわけ。出戻り？
うんうん。
とか、いうことなんか、後ろとか、戻るとか、なんか、お下がりくださいとかさ、絶対使えないから、
うん。
なんか、お席にお進みくださいって。
なるほどね。
そう。出てきて、まあ、挨拶して帰るときでも必ず帰るとか言えないから、
うん、
そう、常に進む。
あ、全身あるのみ？
全身あるのみ。
ポンちゃんにぴったりやん。前向いて倒れたいみたいな言ってた。
倒れた。
まあ、すごい。面白いね、そうやって思うと。言葉一つで、うん、まあ、その言葉一つで、
うん、
それが世界観にな るもんね、うん、どっちを選択するか的な。
で、なんか自分で言う言葉がさ、自分の耳に入って自分を洗脳するし、周りもなんかその言葉で洗脳されるから、
うん、
なんか結構ね、
本当それはありますね、本当に、うん、そうするわ、これからは。だからいろんな
方法で
掘ってますね、うん、みたいな、
ね、視野が広すぎる。
視野広くないねんな。でもあんまり広くないってのもまたこれはそういう性格やと、勝手にそう、視野が広くないという選択を、視野は狭めに浅瀬を全然いい言い方じゃないし、すごい自虐的になっちゃうから癖で。
基本でも、なでちゃんは自虐で笑い取るタイプやもんな。ついついさ。
自虐っていう意味ではないけど。自虐
じゃないんや、なんやろうな。
だけど、なんて言うんだろう。取り繕いたくないみたいなのが強いかもしれない。 そういう性格、世界観を選択してるのかもしれない。
ああ。
変に。
目線を下げるっていうかさ、なんかこう持ち上げられたりもしがちなポジションにいたからよりかな。
あ、なんかすごいねとか、まあまあ、その、うんうん、なんか、いつも元気だね、みたいな。
うん、
いつも元気だねはちょっとやばいけど。
すごい、
まあ、例えばさっき言った。いつも、そうそうそう、楽しそうだね、とかって言ってくれるときに、
うん、
ついつい、言ってしまうかもね、そうやって。サービス精神で。
それでも結構優しさなんじゃない？
いろいろありますがな、人生、みたいな。お笑い好きなのがちょっと来ちゃってるんかもしれないね。ありますよ、言うても、みたいな。そういうのを言いたいだけっていう。
あ、でもそれさ、結構さ、優しさなんじゃないの？なんか、まあ、その、やっぱりさ、
う
ん、羨ましいなって、私はそうなれないなって思ってる人とかさ、うん、なんか、こう、キラキラ輝いてる人を見てさ、いいなって思ってる人にさ、うん、いや、私もいろいろあるよって言って、なんか、寄り添うっていうかさ。
なんかやっぱり、あの、うん、さっきの共同体感覚じゃないけど、
うん、
それが好きなのかもしれない。その、共同体というか、うんうん、なんか、分かち合いたいみたいなのが、強めなのかもしれない。こんな、ふわふわしときながら、こんな移動しながら。
めっちゃええやん。
え？めっちゃええやん。
めっちゃええやん。
何が？
それめっちゃええやん。分かち合いたいって。
あ、そうそう。なんか、分かち合いたいじゃん、でも。分かち合いたいじゃんって何？急に海援隊的な。
分かち合いたいね。
そうそう。だからその、うん、まあ、いい時も悪い時もあるじゃん、みたいなのを分かち合いたいみたいなのがあるかもしれない。
うん、なるほど。
で、まあ基本はめっちゃポジティブモードやから、
うんうん、
なんかそういう世界観としては、
うん、
あの、ブライダルモードで選択していきたいっていうのは結構。
ブライダルモード。
そう、常にブライダルモードでね。
なんかそういえば前もこういう話あったよね。なんかさ、あの、褒められた時の対処法
なんだったっけ。結局
とんでもないです。
あ、そっか。
でもありがとうございます。
いや、言えてないわ、そういえば。それだってさ、ちょっとよそよそしいじゃん。ちょっと距離ある人だよね、それは。
うん、
それちょっともっと近い人にだったら何が有効なのわけ。それで自虐モードにならない答えとしては、
いや、でもやっぱりまず最初あれじゃん、めっちゃ嬉しいやけどとか、そんな言われたことないわみたいな。
あ、うまいね、やっぱさすが。
いやいや、
ちょっともう一回もう一回。
めっちゃ嬉しいねんけど、そんな言われたことないわ。
え、めっちゃうまいね。めっちゃ嬉しいねんけど、そんな言われたことないわ。
顎出てるでしょ、今。
言ったことないかも、確かに。めっちゃ嬉しいわ。そんな言われたことないわ。
なんか言い方よ。
そんな大阪で使うんだっけ。私って。
確かに。ラテちゃんだったら、嬉しいんだけど、そんなこと言われたことないよ。いかがでしょうか。
あ、やってみます。
一回言ってよ。
え？
一回どうぞ。
え？めっちゃ嬉しいんだけど、そんな言われたことないよ。
フォー読み。
これ、ぜひ皆さん褒めてください、私を。
練習の機会をください。
ねえ、めっちゃ嬉しいんだけどは嬉しいね、でも。
うん、うん、
その。それ言われてさ、嫌な人おらんもんね、
う
ん。
言われた方もさ、なんか、あ、また褒めようって思うやん。
なっぽんちゃんってさ、やっぱりそういう、言葉の、なんか、解釈っていうか、うまいよね。ほんとさすがだよね、まとっちゃん。
いや、私、次褒められたらこれ使おうってずっと思ってるだけ、まだ使えてないから。
いや、今褒めてんねん、ほんで、まとっちゃん。
あ、そっか。めっちゃ嬉しいんだけど、ね、めっちゃ嬉しいねんけど。ラテちゃんに言われたらめっちゃ嬉しいわ。
あ、うまい、さすが。
これいいやろ。いや、ほんまにそうだけど。
まとんちゃんってさ、やっぱ、言葉の魔術師って呼んでいい
の？ちょっとじゃあ、ラテちゃんとかさ、ほんと人、なんていうの、人を元気にするの、すごいよね。うまいよね。
え、 そんなマトンちゃんに言われたらめっちゃ嬉しいんだけど。これ正解出たの今日。
完璧です。
とんでもないですよりはいいかもしれない。
確かに。確かに。ちょっとね、パターンが少なすぎたからね。
ちょっと急に正式モードになるよ。いいかもしれない。いや、そんなんね、ポンちゃんに言われて。え、何やったっけ言い慣れてないくて、すいません。
嬉しいんだけど、ラテちゃんって本当になんか人の気持ちをわかるよね。
え、そんなマトンちゃんに言われたらめっちゃ嬉しいんだけど。ちょ、こっから聞いた人マジ何してるんて。マトンちゃんってさ、本当に活動でアクティブだし、
うん、
ね、いつもなんか人に優しいよね。
え、そう、めっちゃ嬉しいねんけど。しかもラテちゃんに言われたらマジで嬉しいねんけど。
だんだん誇張してない。だんだん増えてきてない。
何の回ですかこれは。
世界観の、
はい、
世界観を選択しよう。
そのね、本からまさかの目殺し屋になりましたね。
最初どうなることかと思ったけど、やっぱ面白いね。広がりますね。
本当にちょっと褒め合っていきましょう、うん、みんな。褒め合いの練習し合いましょう。
まあ、褒め合って困ることなんて何一つないからね。
何一つないわ。
うん、もうこのね、うん、特にこうやって人生なんかね、うん、歩んできて、うん、それなりに、
うん
うん。ここまで来たら、もうそんな、うん、そんな自分こんなこともできひんなとか思ってる場合ちゃうよね、確かに。
そうそうそう。にさ、なんかさ、相手に気づきをあげようと思ってさ、こういうところあるよねってさ、指摘とかいらんよね。みんなもう気づいてるよね、自分のこと。
ほんとそれ。そんなんもう分かってんねんと。
そうそう。
それでもできひんねんと。
そうそう。本当になんかいいところを見つけて、なんか褒めたらさ、うん、相手が喜ぶのを見てさ、ちょっと頬をあからめてさ、マジ嬉しいねんけどって言って、うん、褒めてくれりゃまた相手もさ、うん、きっと。
すごく自己啓発レイディオみたいな。いや、本当に大事だよねと思った。
もう今日さ、身近にいる人にさ、すぐさま使ってみてほしい、それ、ラテちゃん。
本当だね、
うん、
やってみます、
うん、
やって言ってみます。
見てね、なんかいつもと違わなくない、あ、違うくないってすごい言われそうだけどね。
あ、でもね、やっぱりそのね、うん、日本語じゃない環境に今いるでしょ
う、うんうん、
そうすると言いやすいってのもある、
ね、あ、そうね、
うん、
じゃあ存分に練習して。
だよね、
うん、
だってさ、とんでもないですってなんか英語とかスペイン語でどうやって言うか分かんないもん。もうサンキューしか言えないじゃん。
確かに。じゃ
だからまあ、素直でいいよ。
確かに。
だから日本語でもそう、それでいいと思う。素
直に。Thank you, thank you. I'm so happy.
シンプルでいいよ、ね。
シンプルで。
リアクションでさ、言語力のなさをカバーする、うん、するからさ、余計も喜びも表情に表れてると思うよ。
そうよ。
その気持ちで、うん、その気持ちで日本語も使えばね、うん、ありがとう、ありがとう、みたいな。めっちゃ嬉しい、うん、みたいな。でもね。うん、
使っていこう。やっぱり日本人なかなか表現できないからさ、喜びをさ、
あのね、あの豊かすぎるんだって。日本語が美しい言い回しがたくさんありすぎて、
あ、
オブラートに包む傾向にあるから、あ、本当の気持ち
よ。ないよね、確かに。いろんな表現あるなら、やっぱりいろんな表現を試してみたいよね。
あ、美しい表現ね、う
ん、だって死ぬまでにさ、使ってない言葉が多すぎるやん。
え、そういうこと。糸おかしいみたいな。糸おかしい。
糸おかしいんだけど。
哀れなり、哀れなり。
そういう。
古語も、古語とか。
そうね。使ってみてもいいかもね。
あ、次じゃあちょっとそういうテーマにしてもいいかもね。二、うん、人で喋るときは。
いいかもね。
ちょっとこう、珍しい言葉をそれぞれ仕込んどいて、うん、会話に取り入れながら喋る。
そうしましょう。 私はじゃあ百人一首を手元に用意しておきます。
あ、めちゃくちゃいいね。私もじゃあちょっと5個ぐらいピックアップして、
うん、
自然な流れで、
うん、
普段は使わない言葉を取り入れる、うん、あ、いいですね。
うん、
やりましょうか。
そうしましょう。
はい。
ということで、次のテーマも決まったということで、はい、美しい日本語ということで、
はい
はい、では本日はちょっとつれづれなるままにお話をさせていただきましたが、
はい、また
来週もぜひ聞いてください。
はい。
それでは恒例のせーの、
チャオ、
ありがとう、おやすみなさい。改めて9時に、はい、9時にまた改めてアップします。失礼いたします。